永田町カフェ、今月のお客様は衆議院議員で民主党副代表の前原誠司さんをお迎えしています。参議院選での大勝、やっぱりそこでガラッと雰囲気が変わったとおっしゃいましたけれども、前原さんご自身は参院選の、結果というのは大体こう予測されてましたか？
これほど勝てるとは思わなかったですね。ある程度いくんじゃないかと思いましたけれども、この間の2年前の選挙もそうですし、今回の参議院の選挙もそうですけども、選挙期間中に加熱ヒートアップをしていくというか、どんどんどんどん盛り上がっていくというものは感じました。したがって、最終盤になったらこれはかなりいくんじゃないかという感触にはなりましたね。
なるほど、その当初の予想を上回る大勝だったというその理由、原因に関してはどのように分析されましたか？
私はもう複合的な適質だと思ってるんですよ。例えば、年金の問題、これを調べ上げた我が党の長妻昭さんは、私はこれは非常に素晴らしい仕事をされたと思いますけど、長妻さんがその探り出した、言ってみればずさんな管理というものを国民が起こった、あるいは大臣のさまざまな不適切な発言、自殺された方もおられましたし、顔にね絆創膏貼った方もおられましたし
本当に、
あとはですね、私は安倍さんが自分が総理の時に衆議院選挙に勝ってないのに、数を頼りに自分の実績を作ろうということで、かなり強硬な国会運営をされて強硬採決が続きましたよね。あれは結構国民には中身は分からんけども、なんかむちゃくちゃな国会運営してるなと、数を与えてしまったことの後悔というか、それの揺り戻しというものも今回の選挙では大きかったんではないかと思いますね。
それを、国民にこう目を開かせるきっかけを作ったのも民主党であったという、感じはありますよね。
長妻さんはね、私は主演男優賞、で赤城農林大臣は絆創膏のですね、助演男優賞だったと思いますけども、やっぱりこれは謙虚に適質だと思わないと、この国民の意識の変化っていうのは、私は変わり身がそれこそ早いと思うんですね。悪い意味ではなくて、敏感、ですからこれにおごって、民主党がまた横着なことをしたり、強引なことをしたり、あるいは政治がいたずらに停滞をするということになれば、次の衆議院選挙はまた我々が負けるということになろうと思いますので、ここはやはり謙虚に受け止めなきゃいけないと思いますね。
さて、福田新内閣でございますけれども、福田小沢党首会談というのが行われ、たわけですね。これどういった意味を今思ってるんでしょうかね。
この10月30日というのは、10月31日に、党首討論が行われるという予定の前の日なんですね。でしかも党首会談を行われた時間帯というのは、森谷防衛事務次官、前事務次官の承認喚問の後を受けて、我が党が NHK のテレビ入りで、テロ対策特別措置法の質疑を行う時間帯に行われたということで、いくつか不思議というか、
作為というか、
不可解というか、
そ
ういう面はありましたね。で、私は率直に党首討論見てみたかったなと、まだ福田、そして、小沢党首討論というのは、この時点ではね、10月30日の時点で行われてなかったわけですから、見てみな見たかったなというのが率直な思いですね。
今出ましたこのテロ特措法についてなんですけれども、これに関して小沢代表との意見の相違っていうのはあったわけですかね。
違いますね、正直申し上げて。小沢さんは小沢さんなりの考えというか哲学を持っておられる、これは旧自由党で確立した考えだと思うんですね。簡単に申し上げると、湾岸戦争の時に日本は、自衛隊出せなかった、130億ドルですから、当時のお金で1兆円以上のお金を湾岸戦争の時に出しましたけれども、その時が小沢さんが自民党の幹事長されてたわけですけども、 クウェートは、世界全体の感謝広告の中に日本の名前を入れてなかった、
うん、
まあ、それが原体験となって小沢さんはやはり、出せるようにしなきゃいけないと、
うん、
しかし現在の憲法下で出せるようにするということを、まあ、知恵を絞った時に国連決議があれば出すのはこれはもう憲法の9条の世界ではなくなるという、まあ、考え方を確立されて、それだったら出せるんじゃないかという、まあ、その湾岸戦争の体験、熟したる思いを踏まえて、はい、そういう考え方を、まあ、生み出されて、
うん、
旧自由党はそれの考え方を踏襲されていたと、うん、でも旧民主党はですね、
はい、
合併前は、まあ、そういう考え方ではありませんでしたので、うん、旧民主党と、まあ、私と小沢さんの考え方が違うというよりは旧民主党と旧自由党の考え方の整理ができていない状況の中で、うん、このような具体的な問題が起きたということだと思います、
うんうん、
ただまあこの問題についてはですね、
はい、
私小沢さんとも次回に何度かお話をしてますし、
はい、
党内で議論して、うん、まあ、一国平和主義はダメだ、
うん、
テロとの戦いに日本も加わることは重要だという共通の認識を持ってますので、
はい、
何が民主党政権ができた時にやれるのか、
うん、
あるいは参議院で多数を取ってるわけですから、うん、対案を示さなければやはり責任政党とは言えないわけですので、
うん、
まあ、その考え方を、まあ、もうまとめ上げる最終段階に来ているところです、
うん、まあ、小沢さんとの、まあ、何でしょうかね、その意見交換なども踏まえた民主党としての、まあ、新しい案ということになるわけですね。
そうですね、小沢さんの方がむしろ、うん、まあ、よりアフガニスタンの、まあ、復興支援というものにダイレクトに関わっていこうという考えで、うん、それはそれで私は傾聴に値する考えだと思います。今まで日本がやってきたのは、テロリストを掃討するアメリカあるいはパキスタン、
うん、
他の軍隊に対する候補支援、
はいはい、
救援活動ということでしたけども、小沢さんももう少しアフガニスタンの国内で、
うん、
民生支援をし、
うん、
生活の安定、
うん、
そして民生の向上、これをもっとダイレクトにやっていこうと、うん、まあ、いうことですので、
うん、
まあ、それは私は傾聴に値すると思うんですけども、問題は治安が悪いもんですから、
はい、
簡単な民生支援ということを言い切れない、
うん、
つまりは民間人だけ出してもですね、
うん、
まあ、韓国の人たちが、まあ、拉致というか誘拐されて2人殺されましたけれども、
はい、
まあ、そういうことになっては元も子もないというので、うん、じゃあその警護をどうするのかといった問題はやっぱり残ってくると思うんですね、
うんうん、
じゃあそういったところを現在の憲法解釈あるいは自衛隊の訓練の延長線上で何ができるのかということを今最終段階で小沢さんとも話をしていますし、党内でも議論しているところです、
はい、永田町カフェ